ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は、私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。大統領は2021年1月13日水曜日に最初の COVID-19 ワクチン接種を受けたことについてお伝えします。インドネシアのジョコウィドル大統領は2021年1月13日水曜日の午前10に最初の COVID-19 ワクチン接種を受けました。これは火曜日にジャカルタで記者団に声明で、大統領事務局の議定書、報道及びメディアの副会長であるベイ・マフムディン氏が語ったものです。彼は大統領事務局が現在大統領に対するワクチン接種手続きを規制するために保健省と準備し、調整していることを伝えました。彼は大統領に対するワクチンの最初の注射はライブストリーミングを介してライブで放送されると述べました。コロナファクはシノファク社が製造した COVID-19 ワクチンとして1月11日月曜日に食品医薬品管理庁または BPOM から緊急使用許可または AUA を正式に習得しました。BPOM のペニーカ・ルキト省庁によると、月曜日にジャカルタから監視されたオンライン記者会見で BPOM は緊急許可を与えることを決定する際に、インドネシア、ブラジル、トルコでの臨床試験の結果を考慮したと述べました。これは SARS-CoV-2 抗ウイルス薬が COVID-19 を回避するための安全性と有効性を持っていることを示しているということです。それでは次のニュースです。大統領は、犠牲者と SJ182 ブラックボックスの捜索を加速するように指示することについてお伝えします。インドネシアのジョコウィドル大統領は、犠牲者とジャカルタ特別州のマレー島の海域で墜落したスリウィジャヤ航空 SJ182 便ブラックボックスの捜索を加速するようにスタッフに命じました。これは火曜日にジャカルタの大統領府でブディ・カリア・スマディ運輸大臣が語ったものです。 ボディカリア大臣は犠牲者と SJ182 ブラックボックスの検索を加速するために様々な機関のすべての担当者とすぐに調整したと述べました。大統領はまた、運輸大臣に被害者の家族へのサービスがうまく機能し、被害者の家族のすべての権利が履行されることを保証するように命じました。大統領はまた SJ182 便の乗客に起こったような事故が起こらないように運輸大臣とすべての関連機関に航空サービスの質とサービスを改善するよう求めました。それでは次のニュースです。マレーシアは緊急事態を発表することについてお伝えします。マレーシア政府は昨年12月以来、継続的に4桁に達している日々の COVID-19 ポジティブの症例を行政し、安定させるための積極的なステップとして緊急事態を宣言しています。緊急事態の発表は1月12日火曜日の現地時間午前11時にマレーシアのタン・スリ・ムヒディン・ヤシン首相によって行われました。国家宮殿のスポークスマンであるダト・インドラ・アフマッド・ファディル・シャムシュディン氏は、ヤンディ・プルトワン・アグン・アル・スルタン・アブドゥラ・リ・アヤトゥディン・アル・ムスタファ・ビッラ王国が1月11日月曜日に国家宮殿でタン・スリ・ムヒディン・ビン・ヤシン首相の来訪を受けたと述べました。また、首相以外にも、タン・スリ・モディ・ズキ・ビン・アリ、政府長官、タン・スリ・イドルス・ビン・ハルン、検事総長、タン・スリ・ハジ・アフェンディ・ビン・ブアン、陸軍司令官、タン・スリ・アブドル・ハミッド・ビン・バドル、警察長官が、説明を行いました。それでは次のニュースです。COVID-19 の症例が増加し、日本の緊急事態は東京以外にも拡大することについてお伝えします。日本の菅義偉首相は、1月12日火曜日の政府与党連絡会議で、西日本の3県、すなわち、大阪、京都、兵庫に緊急事態の宣言を出す検討をしているとの語りました。日本で増加している COVID-19 の拡大を止めるために、東京以外の緊急事態の適用拡大を行います。これは火曜日の共同通信の報道です。東京と東日本の近隣3県から圧力を受けて、菅首相は先週から2月7日まで1ヶ月で緊急事態を宣言しましたが、西日本地域でもコロナウイルス感染の件数が増加し、関西の3県でも緊急事態の採用を促しました。伝えられるところによると、先週の金曜日に、1日のコロナウイルスの症例は、記録的な7882に達し、合計で30万近くになりました。それでは最後のニュースです。中国はマレーシアに、無料の COVID-19 ワクチンを提供することについてお伝えします。中国はミャンマルに、無料のCOVID-19 ワクチンを提供することについてお伝えします。中国はミャンマーに一部の COVID-19 ワクチンを無料で提供します。これは中国のワンイー 外務大臣が火曜日にミャンマーへの2日間の訪問を終えた時に発表されました。中国外務省によると、中国もミャンマーのニーズに応じて感染対策物資を引き続き提供するとのことです。同省はまた、ワン・イー外務大臣がミャンマーの最高軍事司令官であるミン・アウン・フリアン上級将軍と会談したとき、中国・ミャンマー経済回廊への軍事的支援を求めたと述べました。経済回廊は、少数民族の派閥が政府軍と互いに戦っている地域を横断する輸送及びインフラプロジェクトのネットワークです。ミャンマー北東部での戦闘により、難民が国境を越えて中国に逃げ込むケースを出ています。ミャンマーを離れた後、外務省はインドネシア、ブルネイ、フィリピンを訪問し、1月16日に帰国します。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
リスナーの皆さん、コメントです。今日は年少の災害についてお伝えします。2021年の初めは、インドネシアの航空業界からの悲痛な出来事に直面しています。ジャカルタ・ポンティアナク便のスリウィジャヤ航空 SJ182 航空機 PKCLC 登録番号のボーイング737-500は、1月土曜日午後2時にチュンカレンのスカルノハッタ空港から4分間 離陸した後、スリブ小島の海域で墜落しました。運命の飛行機は50人の乗客、すなわち、大人、43名、子供、4名、幼児、3名、パイロットと、コーパイロットを含む乗組員12名を運んでいました。ブディカリア・スマディ運輸大臣によると、事件は飛行機が午後2時36分にスカルノハッタ空港から離陸した時に始まりました。1分後、機器の基準に従って2万9000フィートの高度まで上昇することが評価されました。午後2時40分頃、飛行機は正しい方向ではなく、南西に向かっているように見えました。その後、ATC または航空交通管制が航空機の方向を報告するように要求しましたが、スリウジャや SJ182 飛行機がレーダーから欠落していたとき、それは墜落と宣言されました。ジョコルル大統領は、ジャカルタ・ポンティアナク便で、スリウジャや航空 SJ182 飛行機が墜落したことに対して、深い哀悼の意を表しました。政府とすべてのインドネシア国民を代表する大統領は、この悲劇の発生に対して、深い哀悼の意を表しました。ジョコ・ウィドド大統領によると、土曜日の午後から運輸大臣と国立捜査救助庁バサルナスに、インドネシア国軍とインドネシア警察の支援を受けて被害者の捜索活動を直ちに実施するよう命じました。大統領は犠牲者を見つけて救助するために最善を尽くすことを強調し、犠牲者が見つかるように一緒に祈るように求めます。捜索救助活動は続きました。捜索救助ミッションコーディネーターであるバサルナスのオペレーションディレクターであるラスマン・スイジュンはスリウジャイアエア航空機の捜索活動は水中機器12機のヘリコプター32台の地上機器を装備した船を含む数十隻の船を捜索することによって強調しました。1月10日日曜日に午後5時まで単純浮力 GICT2 でスリウジャイアエア SJ182 の捜索救助オペレーションコマンドポストは飛行機の破片や乗客の体の一部であると疑われる多くの物体を受け取りました。マリンコーディネーターのエンファディラ・チューサは調査結果を統合司令部に提出しました。これは捜索救助捜索の2日目の5番目です。適切な埋葬のために家族に戻ることができるようにすべての犠牲者を見つけて特定することができることを望んでいます。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
わかわんてかるバイルス COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1941年1月13日に欧州連合軍小国の会議のことから始めます。1941年1月13日に第二次世界大戦の連合軍小国はロンドンで会議を開催しました。イギリスのウィンストン・チャーチル首相によって開始された会議はドイツとイタリアに直接連合軍小国を統一する目的で開催されました。この会議ではオランダ、ベルギー、フランス、ギリシャ、ノルウェー、ルクセンブルク、デンマーク、イギリスの代表が出席しました。次は1993年1月13日に化学兵器禁止条約が証明されたことについてです。化学兵器禁止条約は化学兵器の製造、備蓄及び使用を禁止する武器規制条約でした。1992年9月3日に設計され、この条約は1993年1月13日にフランスのパリスで証明されました。化学兵器禁止条約は大規模な化学兵器の使用、開発、生産、備蓄及び贈答を禁止しています。最後は2001年1月13日に地震はエルサルファドルのサンミゲルを襲いましたことについてです。この地震で944人が死亡し、5565人が負傷され、何万台の家と建物が破壊されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Bila sudah tak mungkin hasrat cinta menyatu, walau kuasa itu masih ada, bahkan telah jadi bagian dalam hidupku. Jangan coba tanyakan ketulusan cinta ini, hanya engkaulah satu harapan dan juga satu tujuan dalam hidupku. Kasih, biarlah cintaku melayang jauh. Jangan ragu, akan ku ceritakan pada dunia rasa cinta yang ada. Ketulusan cinta ini, hanya engkaulah satu harapan dan juga satu tujuan dalam hidupku. Oh kasih, aku melayang jauh. Akan ku ceritakan pada dunia rasa cinta yang ada. Biar badai datang dan mengguncang hati, akan terhapus cintaku.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は、韓国はバリーの鉄道とハンナディム空港のプロジェクトに興味を持っていることについてお伝えします。ブディカリアスマディ運輸大臣は1月7日木曜日に韓国大使のパルクタイスン大使と2国間会議を開いました。この会議では、輸送協力の問題について話し合いました。この会議で、韓国は、武漢市試験場プロジェクト、バリーでの鉄道プロジェクトの開発及び、バタムのハンナディム空港の開発に協力する ことに関心を示しました。一方、ムディ・カリア大臣は、また、韓国に新しい首都での輸送の開発、特にそこでの鉄道システムの開発に参加するよう求めました。運輸省自体は以前、韓国と相乗に有益な協力を行ってきました。その一つは、助成金の形での政府開発援助のフレームワークです。政府開発援助スキームとの連携は、バスターミナルマスタープランを検討し、陸運総局が実施するインテリジェントトランスポートシステムまたは ITS を適用することにより実施されました。また、ジャブルタベク運輸管理局が実施するジャカルタのバス情報管理システムの基本設計とパイロットプロジェクトの形での協力もありました。韓国大使との会談で、ムディ・カリア大臣は特に政府の事業体との協力、資金調達スキームを通じて、輸送インフラ部門における両国間の協力の最適化を奨励しました。ムディ・カリア大臣はまた、彼の側も、韓国の民間部門が、官民パートナーシップスキームを通じて、インドネシアの輸送プロジェクトに投資することへの関心と参加を招き、歓迎したと述べました。ムディ・カリア大臣はまた、韓国側に、韓国からの輸送分野の著名人や専門家による人事交流プログラム、奨学金プログラム、または公開講演に協力するように誘いました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Masa bersamamu terindah-terindah Meski hanya sekejap oh cuita Namun begitu dalamnya cinta Kurasa-kurasa Kau istimewa buatku merasa Tak cukup sanggup lagi ya Kata Nana Sungguh Kau lah seorang Bidadari yang kan selalu ku kenal Hingga waktunya oh, oh, oh. Tiba waktunya Ku rasa Kau
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソワネンのニーチェです。今日は北スマトラ州の観光地二銀山をご紹介します。そよ風と涼しい空気がこの観光スポットに訪問者を歓迎します。鳥羽港の美しさを楽しむのに最適な場所の一つは二銀山です。バタク号から派生した二は村を意味し、銀山は上を意味し、二銀山は海抜1555メートルの高度から鳥羽港の景色を提供します。北スマトラ州北タパヌリ県のモアラ地区にある二銀山は鳥羽港の景色を楽しむ観光名所の一つです。この場所はメレキやトモクサモセルなどの他のスポットと同じくらい美しい景色を提供します。初めて到着したから広大な鳥羽港の景色がすぐに目の前に広がります。二銀山では鳥羽港を景色に写真を撮ることもできます。一箇所の美しさを楽しむだけでなく、ハンググラインダーからの眺めも楽しめます。同郷のある方は鳥羽港とその周辺の美しさをハンググライダーで飛びながらご覧いただけます。途中松林と美しい森の景色をご覧いただけます。二銀山に行きたい場合は太陽がまだ見える時間帯をおすすめします。なぜなら早すぎるとキリがパノラマ全体を覆ってしまうので景色が見えないからです。同様に午後には霧が立ち込めます。運が良ければ二銀山の角から美しい夕日を見ることができます。残念ながら雨季にはこの観光地は霧に覆われることがよくあります。一般の煙の時間は15分から30分の範囲です。その後通常の目に見える日光に戻ります。二銀山は訪問者が二銀山から見た他のいくつかの観光オブジェクトを見るのを容易にする双眼鏡を提供します。二銀山への行き方はとても簡単です。獅子がマガラジャ12世空港で直接車を借りることができます。周辺のコミュニティは選択した観光地に応じて様々な価格で車を借りることができます。二銀山に行く場合は一人当たり5万ルピアから10万ルピアを用意してレンタルしてください。二銀山への入場券についても訪問者は無料で入場できるので心配する必要はありません。 観光スポットとして、ふだ銀山はすでに、レストランからお土産の売り手まで、かなり完全な施設を提供しています。お気に入りの観光地が、どんなに美しくても、常に健康プロトコルを実行することを忘れないでください。リスナーの皆さん、これで朝の面インドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はエレリガーゲイ放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語開発局と協力して提供しています。今回はジャガルムナギス、日本語で泣かないでくださいについてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものようにまずはジャガンムナギス、日本語で泣かないでくださいというタイトルの会話を聞いてください。今回はケビンさんがカーフリーデイの場所でジョギングしている間、子供が泣いています。ケビンさんはなぜ彼女が泣いているのかと尋ねます。
はい、で、kenapa kamu menangis?
Balonku pecah, kak!
Kenapa bisa pecah?
Balonnya terbawa angin, kemudian pecah!
Sudah, jangan nangis ya, dek!
Aku sudah gak punya balon lagi.
Sudah-sudah, di mana kamu membelinya?
Di sana.
Baiklah, tunggu aku di sini ya. Aku akan membelikan balon untukmu.
Listener minasang, 次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。
入り、入り。日本語で、こんにちは、こんにちは。Kamu kenapa menangis?Kamu kenapa menangis? 日本語で、なんで泣いているの？なんで泣いているの？Balonku pecah. Balonku pecah. 日本語で、私の風船が破裂しました。私の風船は破裂しました。Kenapa bisa pecah? Kenapa bisa pecah? 日本語で、なんで破れたのですか？なんで破れたのですか？ Jangan menangis. Jangan menangis. 日本語で、泣かないで。泣かないで。Di mana kamu membelinya? Di mana kamu membelinya?日本語で、どこで購入しましたか？どこで購入しましたか？リサナ、リサナ。日本語で、そこで、そこで。Tunggu aku di sini。Tunggu aku di sini。日本語で、ここで私を待っててください。ここで、私を待っていてください。リスナーの皆さん、上記の会話には、泣かないで、という意味の、じゃがんむなぎす、という表現があります。じゃがん、日本語で、何々しないで、という言葉は禁止の言葉です。また、常に、動詞が続き、誰かが仕事や活動をすることを禁止するために使用されます。例えば、jangan memakan makanan ini。日本語で、この食べ物を食べないでください。Dani, kamu jangan tidur di kelas。日本語で、Dani さん、クラスで、寝てはいけません。jangan 日本語で、何々しないでという言葉に加えて、禁止の言葉もあります。つまり、dilarang と tidak boleh です。これらの二つの単語は、jangan という単語と同じ機能を持ちます。つまり、誰かが仕事や活動をすることを禁止します。例えば、Ardi, di tempat ini dilarang buang sampah sembarangan. 日本語で、Ardi さん、この場所でのゴミ捨てては禁止されています。Baik, Kevin. 日本語で、わかりました、Kevin さん。他の例は、Maya, kamu tidak boleh makan makanan ini. Tidak baik untuk kesehatanmu. 日本語で Maya さん、この食べ物は食べられません。あなたの健康によくありません。Baiklah. 日本語でわかりました。という例です。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
はい、で、kenapa kamu menangis?
Balonku pecah.
Kenapa bisa pecah?
Balonnya terbawa angin, kemudian pecah.
Sudah, jangan nangis ya, Dek.
Aku sudah tidak punya balon lagi.
Sudah-sudah, di mana kamu membelinya?
Di sana.
Baiklah, tunggu aku di sini ya. Aku akan membelikan balon untukmu.
の皆さん、これで Indonesia 語講座を終わります。ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia。Instagram は voice.of.indonesia。Twitter は @voiceindonesia。メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。